建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。まあ、今まで研究紹介何回か重ねてきました。で、まあ、時には出会いカフェもあり、いろんなこう問題コンテンツも意外にも研究紹介の中で出てきましたが、今日はそのところをですね、ズバッとこうかっこよく締めてもらおうと思いまして、広島国際大学の谷村先生に来ていただきました。じゃあまずちょっと軽く自己紹介から始めていただけますか。
はじめまして、広島国際大学の谷村です。私自身はもともと京都で生まれ育ち、京都工芸繊維大学で学部、マスタードクターまで出て、で、何が思ったか気がついたら広島の呉の、国際大学に、赴任をして、現在に至るということです。はい。
で、元々出身はどちら、は
い、京都ですね。
京都ね。
はい。
まあ、研究どういうことをされているかとか。
はい、
本当に、
まあ、今やってる研究は、まあ、一つ共同研究でやってるんですけども、それは社宅街っていうのをテーマに研究をしてます。で、それは、まあ、何かというと、まあ、近代がまあ、どういう街を作ってきたかという時によく、まあ、都市の、まあ、都市空間にこう議論が集中しがちで、まあ、広く捉えても郊外住宅地みたいなところにとどまってきたんですね。で、それを、まあ、一方で企業が、まあ、行政だとか国だとか、そうではない、主体性という意味で企業家とか企業が作ってきた、まあ、街が一方であるんじゃないかと。で、現に調べてみると膨大にあるというのが、よく分かってきて、で、実際にそういう社宅街で生活をされてきた方の熱い思いみたいなのも愛好家の写真とか、まあ、はがき絵はがきのその何ですか、収集とかいうので一般の人たちも結構ニーズがあるんですけども、ただ研究の分野ではずっとこうむしろ、扱われてこなかったという経緯があるんですね。はい。で、そういうのをちょっと最近若い先生たちが集まって、やっていこうよみたいな感じでやってます。はい。
具体的に日本国内にはどういう社宅街があるんですかね。
そうですね、いろんな、まあ、タイプがあって、大きくはその炭鉱っていうんですかね、まあ、石炭を採掘するような社宅のタイプと、もう一つは鉱山型っていうんですかね、金属鉱山だとか、ちょっとそういう意味ではこう僻地というか山の中に町を無理やり作っていくみたいな、いうタイプがあって、とりあえず研究をする順番としては、まあ、まずはその金属鉱山みたいなところが一つやろうというので、共同研究でやって、実は社宅街という本をこの間出しました。
はい、
いや、ありがとうございます。ぜひ皆さんAmazon で買ってください。で、今次に、まあ、その炭鉱型、炭鉱系っていうんですかね、いうのを、次にテーマを広げて、というのもやっぱり炭鉱の方は数が圧倒的にちょっと多いので、で、しかもその研究やってる人たちも実はその社宅外の専門家っていうか、社宅の専門家っていう人が、まあ、いないっていう分野でもあったので、まあ、ひとまずその数がある程度限定される、鉱山系、金属鉱山系からスタートして、徐々に広げていこうということで、はい、今やってますね。
まあ、企業が中心になって街作ってきたというと、
はい、
まあ、大きい町だと日立とか、
そうですね、
トヨタとか、はい、そういうのありますけど、そういうのってどうなんでしょう。
そうですね、まあ、いろんなのタイプがあって面白いんですけども、結構、まあ、我々が最初にやったその日立とかの金属鉱山系っていうのは、やっぱり最初にこう物が取れた場所が山で、でそこから、まあ、結構江戸時代から取ってるところもあれば、近代化する過 程で見つかったっていうのもあるんですけども、で結局まあ近代化入った時に大きく松として形成していくんですね。ただどうしてもあのその発生原理が、キャンプ的とよく我々は言ってるんですけど、あの、まあ、物が出たからそこに人が集まってきて、あの松を作ると。でも物が出なくなる、もしくはまあ価格的な影響も受けるんですけど、そういった理由であの取ることにまあメリットを見出せないとなると、あのもう一瞬にしてシュッとこう消えてなくなってしまうっていう、そういうちょっとまあ運命的なところ、宿命的なところも持ってるんですけども、ただその企業がまあ作っていく上でどうしてもそのある種のこう合理性っていうのを追求していて、でそういうまず見方がまあ可能なんですね。その極めて合理的に作っていくと。でそれはあのいろんな合理性が働いていて、あの一つはそのまあ面白いんですけど、起業家っていう方がかなり明確にあの作ったっていうのが分かるものは、やっぱりあの単なるこう利益追求型ではなくて、非常にこう近代特有の社会的な、まあ、あの理念というか、社会を作っていくぞというような思いを込めて町を作っているというのが一つ、まあ、事例として面白くて、で意外とあの地方地方にそういう、あのその町を作ったと言えるぐらいの、 あの起業家っていうのがやっぱりいて、その一人のなんかこう思いとか情熱というか理念みたいなものが実際にあの今ではすごい町になってるみたいなところが、まあ、あると。で、はい、
広島界隈でそういう街って例えばどこがあるんですかね。
そうなんですね。広島はちょっとなくて、まああの岩国とか、あ、そう、山口ですかね。宇部興産なんかはそのさっきの起業家みたいな方が、街を作っていって、で特にまあ、面白いんですけども、その最初のこう初期の段階と、それからこう、まあ、あの業種っていうんですかね、あの例えば金属鉱山とか何かで始まったりとか炭鉱で始まったりするんですけども、どうしてもやっぱりこう儲からなくなる時が来た時に、まあ、それぞれ地理的な特性から持っている特性みたいなのがあって、例えば日立なんかは、まあ、自分たちで機械もこう採掘するために必要な機械なんかをこう豊作してたんですね。だから最初は付属的なところでやってたんですけども、たまたまちょっと平野部に展開するような地理的な特徴があったので、そこで工場的なものがどんどん展開していって、逆にいろんな鉱山に機械をこうどんどん売り込むような形で機械部分が発達していって、で、まあ、逆に言うと時代の流れで鉱山が閉山した後も実はそっち側の製作所としてどんどん生き残っていったっていう経緯があって、まあ、そういう こう変遷とか地理的な特徴を見ていっても面白いっていうのがあるんですね。はい、あと同じような意味で言うと、こう、まあ、宇部なんかも最初に出たところが 海の中から石炭が取れてっていう、でそこから採掘する方法だとか、そういうのをこうどんどん特殊、まあ、こう海を見立ててどんどん町を作っていくところから、町を形成していったというのがあったりとか、はい、あと新居浜ですか、四国の新居浜なのかは銅山なんですけど、山から取ってたものが同じく日立と同じくこう平野部に出てきて、で特にまあ沿岸っていう意味でこう次島に、瀬戸内海の島にこう展開してっていうような、そういうのをこう、まあ、そういう意味ではある種こう論理を明確にしながら町を展開していって、で業種展開をしながら現在残ってる会社が、まあ、あったりとか、もちろん淘汰されてなくなってしまうっていうのも多いんですけども、
九州だと例えば鳥栖エリアで、
はいはい、
結構出てきたり、ああいう九州ってそういうのなんか多そうです
よ。そうなんです。で炭鉱とかになると本当に九州が圧倒的に、うん、多くて、うん、でまあ、九州に関してはそういう、こう建築とか都市に限らず研究者もいくつかおられるんですけども、ただこれまで研究となるとどうしてもこうまあ、企業のダークな部分っていうんですかね、労働創業とかそういう問題も含めて絡めて、ちょっとそういう住環境がいかにこう悪かったかみたいなところが言われるんですけども、でもちゃんと平たく全部見渡すと、意外と労働者を確保するっていう目的で、その福利厚生施設っていうんですかね、 いうのを結構企業が充実して作ってたりするんですね。で、私たちの感覚から見るとものすごく先駆的にっていうか、この時代にこんなプールがとか、こんな保育園がとか、こんな病院がとかっていうものが結構、まあ、それは近代的な施設ですよね。そういうのが、作られてたりしていて、でだけどやっぱりどうしても企業そのものがそういうちょっと歴史的にまあ闇の部分もなくはないので、企業そのものが資料を出してこなかった、もしくは持ってたものを全部処分してきたというか、だから企業に尋ねても一次資料みたいなほとんど出てこないんですね。で、そうなんですね。で
さっきの宇部興産なんかの話でも、はい、村のお父さんなんかその宇部興産で、
そうなんですね、
考えると、さっきの話です。合理的に作ってくるだけじゃなくて、その建築の文化の話とか、そこまでつながっていくようなことをやってる企業もあるっていう。
そうなんですね。で意外とそういう、こう建築家との交流がある人なんかは、その、まあ、海外の人を呼んでくるっていう意味で非常に、まあ、知識も広いので、建築に対する理解もあったりとか、そういう意味では特にそうなんですよね。宇部興産なんかは、村野さんのいい建築が残ってたりとか、ホールが残ってたりとかして、今ではその今でも地域のその特徴にというか、基盤になってるっていう。ただそういうちょっと歴史的な経緯だとか、まあ、あと、まあ、住環境なんかでもこう良くないっていう風にずっと言われ続けてたところがあって、でそういうちょっと一義的な見方が定着してしまっていて、ちゃんとまあ客観的に見てこらなかったというのを、まあ、いろんな分野の人たちが多少集まってちゃんと見ましょうということをやってたりはするんですけど、
いろんな分野っていうと他にどういった建築以外の分野
は、もちろん建築の、まあ、歴史に若干限定されるんですけど、その歴史といっても例えばまあ、そういう意味で社宅外っていうのをテーマにしている研究者は、まあ、いないんですけど、まあ、時代的に同じような時代を扱っている他の研究をしている人だとか、あと、まあ、私が面白いと思っているのは、とはいえやっぱり日本国中に社宅外が点在しているので、まあ、そういう意味で中央の人たち の, ネットワークじゃなくて、地方で頑張っているこう歴史研究者みたいなネットワークを作って連携してやろうみたいなで、まあ、年々人を増やしながらこう特に若い人たちを中心に、やってたりしていて、でそうなんですね。だからまあ、東京で集まってするんですけど、みんな北海道、北は北海道から南は鹿児島までの大学の先生たちがこうわーっと集まってきて、そこで議論したりとかいうことも非常に楽しんではいるんますね。で、あ、そうです。そもそも言っとかないといけないのは、そもそもそういう研究がじゃあ成り立つっていうふうに皆さんがこう思ったきっかけがありまして、それが実習法文っていう実は報告集、学生が書いた卒業、まあ、研究に近いような形でまとめた報告集っていうのが帝大に実はずっと ありまして、で、まあ、それは学生たちが卒業研究の代わりに実際にその鉱山とか、そのところに研修に行くというか、1ヶ月2ヶ月その実際に住んでその、まあ、状況を体験したことをレポートするという法文があるんですね。で、もともとそれは、まあ、例えば機械だとか、まあ、化学とかそういう、まあ、形の研究者で建築とかではないんですけど、ただ住環境だとかそういう福利厚生施設のことについても触れていて、我々はそこ のページをバーッと拾っていって、その再現すると。やっぱり中にはこうカメラなんか持ち込んで写真を撮ってたりして、そういう一次資料なんかも出てきたりするん で、でそういう資料が、まあ、それこそ毎年毎年卒業研究なんでもう膨大な量があるので、まあ、それをまず収集する意味でも、チームを作らないとっていう経緯でチームができ、でそれを見ながら皆さんでこう仕分けしながら研究しているという、いうのをやってたりします。でちなみに私は実は歴史の専門ではなくて、まあ、歴史には興味があるんですけど、もともとその都市解析というか都市をこう数理的に読み解くみたいな、分野だったんですけど、でそういう中で、まあ、量が多いのでちょっとこうパターン分析とか類型化をするところをお手伝いしていて、一緒にこう、まあ、資料収集のは手伝ってるんですけどね、最終的な成果としてはそういう研究をやってます。
国内のそういう街と海外の街ってなんか違いってあったりするんですか？
一つはその社会的な評価がやっぱ圧倒的に違うんですね。で海外の社宅街的なものはこう世界遺産になってたりとか、そういう意味でこう時代を作ってきたっていう社会的評価が高いんですけども、日本の場合はそういう意味では本当に一切そういう評価がされてなくて、石見銀山が最近ちょっとねそういう意味ではなってますけど、それもまあ江戸時代の遺産がそのまま残ってるっていうことが評価されていて、近代の、そういうところではないので、まあ、そういうこともまあこう研究する意義としてあるんですね。まあ、それとその皆さんがこう研究しようとして掛け声をかけてるもう一個理由が急速に今なくなっていってるっていうのがあるんですね。でそういう意味で社会的に価値が認められていない。で企業がやっぱり管理していると。で今企業がちょっとこう厳しいと。で真っ先にそういうところが更地になっていって、売りに出されてしまうっていうのがあって、そのかつての、まあ、結構中にはいいものもあるんですね。でそういうものがもうすごい勢いでこう、消えていってしまうので、今とりあえず急いで記録しないといけない、研究としてそういう意義を訴えないといけないっていうのが、はい、モチベーションとしてやってますけども、
そういうの探ってると、まあ、言ってみればプロジェクト X だったらもう今ないけど、
はい、
ああいうドラマチックなものも見えてきたりするんですよね。それと建築の関わりみたいな、ね、
そうですね、やっぱり中にはすごくこう、まあ、一代に富をこう築かれた企業家なんかもらえるの で、 でそういう人たちが何に走るかというと、まあ、古美術みたいなものとか実は建築とかも意外と走ったりして、すごくいい建物を、自分 の、 その屋敷としてこう建ててたりとか、だからそういう意味で の、 調査も興味深いですし、そこからこう歴史のそうい う、 こう邸宅研究、屋敷研究をしている人が逆に社宅に興味持たれたりとかいうような流れもあって、はい、
どこで谷村先生の、
はい、
まあ、執筆された論文とかってこう 見れるんですか？
都市経過学会か奇病史かですかね、はい、はい、
いや面白いテーマですね。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。